四章、あなたを愛したい。
私、ひーちゃんのことが好き。大好き。世界で一番、ひーちゃんが好きなの。ひーちゃんの友達思いなところが好き。ひーちゃんの優しいところが好き。ひーちゃんの全部が好き。
頭が真っ白になりそうになる。好意を持った熱量のある言葉たち。楓の溢れてこぼれるその感情。それらが本当に自分に向けられたものなのか、信じられないほどに。私が人から好かれる？なんで？どうして？ただただ混乱してしまう。わからない。私にはまるでわからないから。どうしてこうなったのか、私は振り返った。その日は土曜日だった。約束通り、私と楓は玉木の家にお見舞いに向かう。が、まさか門前払いを食らうとは。インターホンを鳴らして挨拶するも、玉木に会うことはできなかった。事前に電話をしてアポは取っていたから、てっきり玉木に会えるものと思っていたけれど、家族は OK を出したが、玉木自身は会いたがらなかった、ということなのだろう。とはいえ、出てきてくれた家の人にお見舞いの品を渡すことはできた。私の品は、姉の C が用意したものだった。友達のお見舞いと聞いて、なんだかウキウキと妙に浮かれていたようである。
余計なお世話だったかな。
私は来ない方が良かったのかも。
喧嘩しちゃったから。でも、もう結構前の話だし。
そうだけど、最近の玉木の身に起きたことを考えれば、しんどいのは想像できるから。門前払い自体はしょうがないけれど、今日はこれからどうしよっか。
どうしようね。
このまま帰るのもあれだし、ちょっとその辺散策でもしようか。
散策？二人で？
二人以外に誰もいないでしょ。
いないけど、というかその、いないからこその確認だよ。
ふん。それでどうかな。
もちろん OK だけど、でも私その、こうやって外で歩くことあんまりなくて。
ああ、それなら私がエスコートとまでは言わないけれど、まあそこそこリードするよ。
うん。よろしくね、ひーちゃん。
それから私と楓は二人であちこち回った。一つ服を手に取って、楓は私を見て聞く。
ねえねえ、この服似合う？
うん、似合うんじゃないかな。
そう？ひーちゃん、私がこの服着てるところ見たいって思う？
思うよ。
そっか、じゃあせっかくだし買って帰ろうかな。
次は本売り場。
ひーちゃんは本とか読む方だっけ？
まあ小説でも漫画でも少し読む感じかな。ただ読書家ではないよ。ドラマとか映画の方が好みだし。
なるほどなるほど。 私は読書好き。場所取るけど、やっぱこういう紙の本が好きだな。
私はすぐ捨てるか売りに行くな。かさばるし。
やっぱりひーちゃんはそういうとこ思い切りがいいよね。
それからゲームセンター。
ゲームセンター?こういうところってその不良さんが集まる場所なんじゃないの？
なんかそれすごく古い知識じゃない？場所とか時間帯もあるだろうけれど、そもそもここはそういうところじゃないし。ほら、家族連れとか恋人同士とか多いし。
あ、言われてみれば、恋人連れ？
あちこち歩き回ってお腹を空かせた私と楓はそのままファーストフード店に入っていた。今日は案外あちこち行ったね。
あ、私こういうお店初めて。このハンバーガーそのまま手づかみで食べるんだよね。
うん、そうだよ。ファーストフードのこういう感じも普段と違って悪くはないでしょ。
うん、なんだか新鮮。ただひーちゃんと一緒だから余計に楽しく感じるのかも。
それはよかった。私も一人で食べる時より楓と一緒の方が楽しいよ。それは間違いない。
そっかそれならよかった。
それから私と楓は注文したメニューを食べ終えてまったりしていた。
でもひーちゃん、なんだか元気になったみたいでよかったよ。
え？私元気なさそうだった？
なさそうだったよ。なんだかズーンってしてたと思う。
そう？別にそんなつもりはなかったけれど。指摘を受けて私は楓を見る。生徒会執行部に所属することになった楓だが、はためにはこれといって大きな変化は見られなかった。慣れないことも多くて大変だろうに、落ち込むような素振りは全くない。多少慌ただしそうに見えるくらいなものだ。楓ってもしかして実は大人物だったりする？
え？全然そんなんじゃないと思うよ。生徒会執行部の活動だっててんやわんやだし。
生徒会執行部の最初のお仕事は卒業式の裏方として教職員と連携しながら作業を進めて当日に臨むことだという。楓は今や生徒会執行部長代理だ。玉木とスミさんという有能な人材の二人が参加できない状況で、もろもろを回すのは大変だろう。何かあったら言ってね。私、帰宅部だし。いつでも力になるよ。
うん、ありがとう。でもね、執行部のみんな頑張り屋さんだから、玉ちゃんとスミさんがいないのは大変だけど、でもね、むしろ、だからこそ団結して、みんなで力を合わせてるの。最初は不安だったけど、今はね、すごく楽しいよ。
それが楓の力か。一人では玉木やスミさんには遠く及ばないけれど、周囲と協調して一人ではできないことをやってのける。楓一人のポテンシャル以上の結果を出すことができるわけだ。
ひーちゃん、どうしたの？
なんでもないよ。楓がすごくしっかりしててすごいなって感心していたところ。
執行部に入る前の私ってそんなに頼りなかったかな？
まあ今の方が頼りになりそうとは感じる。やっぱり覚悟が決まった感じはあるよね。
う ちゃん正直。でも、うん。やっぱり、選挙戦とかたまちゃんのこととか、いろいろあったからね。
夕暮れの道を二人で歩く。
今日はもともとたまちゃんのお見舞いだったけど、なんだかんだ満喫しちゃったね。
楓が楽しそうで私も嬉しいよ。
明日からも頑張れそう。
ズンと地面が揺れた。不安が足元をさらって引きずり下ろそうとするかのよう。隣り合って歩いていたけれど、私と楓はふらついてお互いに体を支え合う形になる。大きな一揺れがあってそのまま身構えているが、次はなかった。落ち着いたかな。今のかなり大きかったけれど。
うん、怖い。ね、大丈夫かな。
どうだろう。最初の揺れは大きかったから電車とかは止まっただろうけれど。って楓、顔すごく近い。
え、ごめん。
いや、まあどっちから抱きついたかはわからないけれど。
もしかしたらその嫌かなって。
楓に抱きつかれて嫌なわけないでしょ。何言ってるの、もう。揺れ、収まったみたいだね。
うん。今日せっかく楽しかったのに。
最初の揺れで、一息で現実に引き戻された。玉木のこと、スミさんのこと、これからの学院のこと。蓋をして、なんとなく見ないふりをしたものが、いとも簡単に溢れ出していく。明日には、大きな何かが、決定的な一撃が来て、すべてが終わるかもしれない。自然災害でも、通り魔でも、裏切りでも。たやすく、容易に、軽やかに、日々は剥がされていく。心も体もどうしようもなくなるほどに。カミソリの刃の上の日常、人と人との間にある驚くほど無防備な瞬間、少しの悪意で簡単に日常は崩れる。
ちょうどそこに公園があるし、少し休んでいこうか。
その公園は少し街中から離れているせいもあってか、人気はない。
なんだか、まだドキドキしてる。さっきの揺れ、最初のがズンって、すごく大きかったから。
ね、ああいうの心臓に悪い。何回も起きると、本当にそのうち沈んじゃいそうに感じるよね。
怖いこと言わないでよ。もう、ひーちゃんたら悲観的なんだから。
例えば明日、大きな地震が来て、すべてが台無しになるかもしれない。それはどうしようもないことで、そんな不安はずっとつきまとう。だから、なるべく後悔のない日々を過ごしたいな、と思うよ。
後悔のない日々か。うん、そうだね。確かに
大災害や大事故が起きて、その瞬間私が死ぬとき、 楓が隣にいてくれたらいいのに。そんなことを考えてしまった。死の間際、楓がいてくれたら、なんとなくそれだけで全てが報われるような、そんな気がした。
ねえひーちゃん、私が生徒会執行部の選挙で当選したら、ひーちゃんに話したいことがあるって言ったよね。
うん、今日一緒に出かけたのもそれがあったからだし。
部長には当選しなかったけど、生徒会執行部には入れた。いろいろあって繰り上がって、私は生徒会執行部長代理になったよね。だからね、今日は私も自分に一つわがままを許そうと思うの。
楓のわがままなら誰だって聞いてくれるんじゃないの。普段楓がいろんな人たちを助けてるんだからさ。
本当に？それじゃあひーちゃん、私のわがまま聞いてくれる？
もちろん聞くよ。
私はね、ひーちゃんのことが好き、大好きなの。
うん、私も楓のことが好き、大好きだよ。
それは友達としてってことだよね。
え？そうだけれど。
私が言ってるのは友達としてってことじゃないの。私はひーちゃんと恋人同士になりたい、そう思ってるんだ。ずっと前からそうだよ。
楓が私と？
私ひーちゃんのことが好き、大好き。世界で一番ひーちゃんが好きなの。ひーちゃんの友達思いなところが好き、ひーちゃんの優しいところが好き、ひーちゃんの全部が好き。
その熱量に私は思わず圧倒される。私がよく知る彼女の中にこれほどまでの情熱があったのかと驚かされてしまう。そして何よりその熱量と情熱が私へ向けて注がれていることに思考が追いつかない。その感情、その行為、情愛、一瞬聖母のごとき姉の表情が脳裏をかすめる。真実の愛は滅びない。私はその言葉を、楓の言葉を聞きながら思い起こすのだった。
返事はね、いつでもいいから、別にもらえなくたって。
ううん、それはダメ。私ちゃんと返事するから、少しだけ待ってて。
うん、分かったけど。
しかし告白された後にこうして一緒に歩くのは、いくら私でも気恥ずかしさがある。私は楓の横顔をそっと盗み見る。私を好きというのであれば、例えばその体を抱きしめて拒否されないのだろうか。手をつないで口づけて。楓は一体どこまで私を受け入れてくれるのだろうか、こんな私を。
どうしたのかな、私の顔をそんなに見つめて。
いや、その楓は可愛いなと思ってついつい。
返事は保留してるのに、どうしてそういうことを言うのかな。
あ、ごめん、別にそのそういうつもりじゃなかったんだけれど、思ったことを言っただけだし。
うんうん、無自覚なんだね。まあでも ひーちゃんが褒めてくれるのはすっごく嬉しいからいいんだけど、あ、それじゃあひーちゃん、今日はここでお別れしよっか。
うん、そうだね。それじゃあまた明日学院で。
うん、ひーちゃん、また明日。
花のように微笑む楓、その笑顔を守るためなら何だってできるような、そんなきらめきを持つ笑顔、日向に咲く楓。私はそれを眩しそうに見つめながら、どうにか彼女に手を振ったのだった。楓と別れてから私は一人で夜道を歩いていた。すぐにアパートに戻る気にもなれなくて、1時間、2時間、3時間と、まだ肌寒い空気の中、どれぐらいの時間を歩いていたのか自分でも見当がつかなくなっていた。楓から言われた言葉を私は反芻し続けていた。告白の言葉、気持ちを伝える熱量のある言葉たち、あんな風に私に好意を語ってくるのは、タイプは違うけれど他には姉さんくらいのものだろう、それ以外はと考えて、つい先輩の顔が思い浮かぶけれど、あの人のあれは好意や恋愛の類ではない。つい先輩とのキスを思い起こせば、少なからず高ぶるものは、まあ正直なくはない。しかし、あの情動に身を委ねては、身の破滅だ。どうしようもなく、本能が危機を訴える。それに、ホームク近くさんという、わかりやすい前例がいたじゃないか。彼女は、学院の屋上から中庭に身を投げた。椿四十九さんもつい先輩に憧れていたという話で、そんな彼女も行方不明だ。つい先輩と付き合っていたホームク近くさんのいじめを主導したとされる椿四十九さん、以前の玉木の言葉では、彼女は根が繊細みたいな話だった。生徒会執行部の活動で日常的につい先輩に接したり、あるいは何かの形でホームク近くさんと接していたのであれば、やっぱり選挙戦での賭けに負けたのが痛いな。つい先輩との賭け、私が勝てば有益な情報が手に入るはずだった。しかし敗北したおかげで、むしろやりにくい状況になってしまっている。正直状況的には私の方が有利だったのだ。選挙戦本命の須尾玉木、加えて私は彼女を応援協力する立場にいたわけで、つい先輩はむしろ須見薫さんにかけた以外は本当に何もしていない。私はつい先輩に喧嘩をふっかけて勝手に自滅したようなものなのだ。恥ずかしいし情けない。そしてつい先輩への賭けのリターン、つい先輩を愛すること、最近いろいろあって後回しになっていたけれど、別の方法でつい先輩から情報を引き出す手を考えないといけないかもしれない。その流れで考えると、現状はむしろ好ましいと言えなくもない。つい先輩を愛さなければいけないという名目で近づくことができるのだから、他にも考えなければいけないことがある。そもそも私がつい先輩と関わることになった理由を作った彼女の行方が知れない。彼女は椿つくもと名乗っていた。自称椿四十九の妹。しかし本物の椿つくもさんは日本にはいないという話だ。
私以外誰も見ていない椿つくも、彼女は一体。その時、私の意識をさらうように、ふっと背筋をおどけが走った。人気のない街路。なんだろう。すぐそこにある街角に、奇妙な感覚を覚えた。そのまま、引きつけられるようにして、私はその小道に入り込む。私は騎士を感じた。街路、小道、袋小路、赤黒いそれが地面に滲む血の匂い。ゆっくりゆっくりと私は足を進める。危険が先にあるのはすでに分かっている。別に私に対した正義感なんてない。こんなもの、街灯に引き寄せられる蛾みたいなものだ。なるべく靴音が鳴らないように、私はこっそりと歩く。夜の街、静けさ、その暗がり。罠はしぶきを上げている。そして、予感は的中した。誰かの死体。引き寄せ体質だとでも言うのだろうか。笑ってしまいそうになるけれど、まあ、あんな姉と同居しているのだ。良くないものを引きつけもするのだろう。長居するか、しないか。警察に通報するか、しないか。たくさんの選択肢。私の中の良識と常識と、強固な日常生活の習性がせめぎ合う。その死体は前みたいな親子連れではなかった。一つの遺体。よく見ようと思って私はそっと近づく。もしかしたら生きているかもしれない。生きていたら救急車を呼べばいいだろうか。そして私は恐る恐る近づいてその死体を見た。え？そこにあったものは、今日二人で買ったお店の買い物袋。小柄な体育、長い髪の少女、血の気を失った肌。そう。まさか楓の死体だなんて。私は想像していなかったから、とっさに脳が理解を拒否する。
ひーちゃんはさ、結婚したいって思う？
いつだっただろう。ある日、楓はそんなことを聞いてきた。結婚か。全然実感が湧かないから、正直何とも言えないかな。
そっかそっか。私はね、結婚したいんだよね。
へえ。あ、もしかして婚約者とか言い名付けとかいるの？
そういう話はないでもないんだけど、今はどれも保留してるの。音倉はまあ歴史だけはそこそこあるから、別に私個人が評価されているわけじゃないよ。
それも複雑な気持ちになるね。なんだか物扱いみたいだし。
そうだよね。それに やっぱり結婚は好きな人としたいし、
楓が好きな人と結婚できるといいね。私は友達の幸せを祈るよ。
そういうひーちゃんは好きな人いないの？
友達っていうことで言うなら、楓と玉木が好きだよ。恋愛という意味では特にいないな。
そっか、いないんだ。恋人が欲しいとかは思わない？
わからないというのが正直な感想。人に恋をするというのがよくわからない。
ひーちゃんは恋をしたことがない？
恋か。私は多分姉さんの面倒を見ないといけないような気がするんだよね。
ひーちゃん、双子のお姉さんがいたんだっけ？
いるよ。だからまあ、いろいろと無理かもね。
でもさ、そこまで家族に縛られる必要ってあるのかな？
家によると思うけれど、楓だって婚約や許嫁の話は親からされてるんでしょ？
うん、そうだよ。私の意思じゃないけど、ただ私を育ててくれたのは両親だからね。
だからその先の未来も両親に渡すの？
そこが難しいところだよね。
じゃあ私も楓もまずは家族とどう折り合いをつけるかだね。
そうだね。やっぱり自立しないと何もできなくなるし、言えなくなっちゃうよね。私はね、好きな人と一緒にいたいから、ちゃんと大人になれるように頑張らないといけないね。
こんなところにいたの、ヒ
ー。放課後、私が温室にいると意外な来客があった。別に私がどこにいようが私の自由だと思いますけど。
それはそうね。まったくおっしゃる通りだわ。
何ですか？
え？私がどこにいようが私の自由だと思うのだけれど。
はいはい、そうですね。どこにいようがつい先輩の自由ですよ。
ええ、そうね。だから私がヒーの隣にいるのも私の自由ということよね。今こうしているのは私の意思よ。
二人きりで温室に佇む。しかしつい先輩とは一緒にいても気まずくならない。初対面が初対面だっただけに取り繕う必要がないからとても気が楽だ。
おたくらさん、亡くなったんですってね。
はい。
ヒーが第一発見者だって聞いたけれど、大変だったでしょうね。
ええ、そりゃもう。ただ連絡しないってわけにもいかないですから。事情聴取って大変なんですね。
まだまだ何回でも話を聞きに来ることになると思うわ。
それはしんどいですね。
先方もお仕事だもの。それにこのまま野放しにされていいわけはないでしょ。
そうですね。犯人は一刻も早く捕まってほしいです。ただ、たとえ犯人が見つかったとしても、楓は帰ってこない。楓の命は戻らない。どうして楓が殺されてしまったんでしょうか。他の誰かじゃ、ダメだったんでしょうか。ひどいことを口にしている自覚はある。 けれどそれは偽らざる私の本音だった。どうせ殺すなら楓じゃなくて私にすればよかったのに。
ひい、それ以上口にしてはダメよ。
でも
乙倉さんが殺されたからといってあなたがあなたの命を粗末に扱っていいことにはならないわ。そんなことをしても乙倉さんは帰ってこない。彼女の代わりに自分が死ねばよかっただなんて思うべきではないわ。
死ぬのは嫌だ、死ぬのは怖い。でも楓が死ぬくらいならいっそ私が。あの笑顔が脳裏をかすめる。優しくて素朴で愛らしいあの笑顔が。その時つい先輩が私の体をそっと抱きしめた。柔らかな、まるで壊れ物を扱うかのような繊細な手で。
いいのよ、そんな風に自分を責めなくて。
自分を責めてなんて。
大丈夫よ、心配しないで。誰もあなたのせいだなんて思っていないわ。あなたは何も悪くない。
つい先輩、そうだ、あの時私が楓を家まで送り届けていれば、もう少し二人で一緒にいれば、楓の告白にすぐに返事をしていれば、こんな未来じゃなかったのかもしれない。それに気づいた瞬間、たまらず目頭が熱くなってしまう。我知らず、つい先輩の体をきつく抱きしめる。私は優しい笑顔が好きだった。いつも頑張っている姿が好きだった。友達思いなところが好きだった。不器用でもひたむきな姿が好きだった。私は楓のことがこんなにも大好きだった。
いいのよ、泣いて。この温室には誰も来ないもの。
どうして楓が死ななきゃいけないんですか。楓はあんなにいい子なのに、こんな私なんかのこと好きって言ってくれて、まだ返事できてないのに。楓に返事してないのに。楓がいなくなるだなんて、ごめんね楓。私 おえつが漏れて私の体は震えた。つい先輩の手が優しく私の髪をくし削る。そうして私は先輩の胸で思い切り泣いたのだった。
さて、確認は以上ね。それじゃ、早速準備に取り掛かってちょうだい。はい、解散。
2年月組、林道追。前生徒会執行部長。彼女は来年度で3年生になる。そんな追先輩は、現生徒会執行部の面々を前にして、卒業式にまつわる一通りの説明を終わらせていた。 そしてなぜだか私もその場に同席している。
ん？どうしたのかしら、ヒー。素敵な先輩に同行できてそんなに嬉しいの？いいわよ、先輩大好きですって言ってくれても。
私の表情をどう解釈すればそんな言葉が出てくるんですか。
だってあなたへそ曲がりでしょ。素直な感情表現できないんじゃないかと思って。
玉木の登校拒否、スミさんの停学、楓の一件、それらを受け、臨時代理として全生徒会執行部長であるつい先輩が卒業式連携の指揮を取ることになっていた。つい先輩が私のこと呼びつけたの忘れてしまったんですか？
ええ、そうね、私が呼びつけたわね。その通り、光栄に思うことを許可しましょう。
私なんかより剣能さんとかの方が良かったんじゃないですか？
あらあら、ずいぶんとひどいことを言うのね。スミカオルさんが停学になっている現状で正規の部員ではない彼女を呼べだなんて。
つい先輩は前生徒会執行部長ですけどね、私は本来執行部には何の関係もないんですよ。
スオさんは一応まだ所属扱いじゃない？彼女とは無関係ではないでしょ。おとくらさんも一瞬とはいえ生徒会執行部長代理だったわけだし、そういうわけだからあなたは必ずしも部外者というわけでもないでしょ。それに私は賭けで勝ったのだから、まさか忘れてないわよね。
忘れてませんよ。っていうか、あれはいつまで有効なんですか？まさかこの先ずっととか言いませんよね。
言われてみれば確かに期限を決めていなかったわね。じゃあ一生でもいいかしらね。うんうん、決まり。はい、決定。
決まりでも確定でもありません。何言ってるんですか。
思ったより元気じゃない。ホームクトークさんを殺したのはあなたですかって言ってきた元気がなくなってないみたいでよかったわ。
あの晩見つけた死体は楓のものだった。もちろん私は警察へ通報した。結果それは通り魔による犯行とされた。私は事情聴取を受け、楓と過ごした一日のことを洗いざらい聞き出された。それからも何回か警察の人が来ては私は同じ話を何度も何度も繰り返している。あるいは私が犯人ではないかとも疑われている空気も感じていた。大切な友達を失っただけではなく、ましてや私自身が犯人として疑われるだなんて。学院側の対応としては集会で事件概要の説明と楓の通夜の話、それから深夜の外出を控えるようにとのことだった。私にも教職員からの注意喚起はあったけれど、こちらとしてはどうしようもないけれど、私としても犯人に心当たりがないわけではなかった。
私ではありませんよ、ヒー。だいたい私がヒーの大切なお友達に手を出すわけがないでしょ。
夜のアパートで姉さんはそう言った。じゃああの晩姉さんはどこにいたの？それを教えてほしい。
ここにいました。ずっといましたよ。だって私基本的には出かけませんもの。
そうだね、姉さんは出かけないよね。買い出しだって私がやってるんだし。姉さんが出かけるとすれば、それは 人を殺す時だけ自分と同じ顔、一卵性の双子の姉妹、ホームク姉妹とは別の悲劇を内包している破滅の姉妹。
アリバイはありません。ヒーが私を警察に突き出すというのであれば、いつでもどうぞ。私にそれを止めることはできません。
どうして？私のこと殺せばいいだけじゃない。
そんなことはできません。ヒーは私にとって何より大切な、この世界より大切な妹。安心ですもの。
けれど姉さんは楓と面識がない。通り魔的に殺すというのであれば、姉さんが手をかけた可能性は大いにある。
一応念のため重ねて言っておきましょう。おとくら楓を殺したのは私ではありません。これでいいでしょうか？それでは夕食の時間にしましょう。腹が立つのはお腹が減っているからですよ、ヒー。
そして卒業式の日がやってきた。生徒会執行部と臨時お手伝いの面々は朝早くから学院に来て準備に勤しんでいた。卒業式には当然3年生が参加する。それとともに2年生1年生も参加することになっていた。さまざまな感情や思惑の渦巻く卒業式。そんな中、久々に見かける顔を発見していた。1年取り組、周防たまき。生徒会執行部室で倒れて以降、一度も学院に登校していなかったと思うけれど、卒業式には参加していた。1年取り組の列に並んで、彼女は立っている。遠目に表情はわからないけれど、少なくとも、学院に来られるくらいには精神的に回復したということだろう。それとトレードマークのポニーテールにせず、長い髪をそのままにしていた。私は担任に届け出を出して、朝早くから生徒会執行部の方に行っていたから直接顔を合わせてはいない。続いて1年加瀬組、住み変わる。定額処分の期間がいつまでかは知らなかったけれど、普通に風組の列に並んでいた。教職員と関係を持ったとのことで相手方は学院を去った。スミさん自身は生徒会執行部を辞することになったけれど、退学するような感じでもない。最後に1年花組、剣の海より。乙倉さんのことが好きと言っていた彼女も花組の列に並んでいた。正直現在の剣能さんの胸中は計り知れない。何にせよ今日という日にそれぞれ因縁深い3人が揃ったことになる。私はあまり深く考えないようにしながら自分の作業に徹することにしたのだった。
卒業式はつつがなく終わった。新生徒会執行部はさまざまな欠員を経て、臨時に前生徒会執行部長であるところの林道先輩を呼んでいたようだった。本来であれば私、 周防玉城も一緒にあの場にいたはずなのに。そう考えると歯がゆいどころの話ではなかった。過去の思い出が去来する。生徒会執行部でのこと、四十九のこと、林道先輩のこと、他にもたくさん。あれだけ当然のようにいた場所に今私はいない。見知った人たちの顔がどこか遠いもののように、まるで無関係の赤の他人のように映る。こうして何もせずクラスの列に並んでいるだけの自分自身に対して感じる無力さに脳が焼き切れそうだった。選挙戦での敗北、執行部長になれなかったのは私の力不足だ。それは致し方ない。四十九の件にしたっていじめが本当にあったかどうかは定かではない。疑わしきは罰せず。それに私は私の友人を信じたいという個人的な希望があった。だが四十九にまつわるさまざまな風聞に私の心がダメージを受けたというのも事実だ。私の心は鋼ではない。揺らぎもするし傷つきもする。場合によっては壊れるだろう。そして剣の海より私の元恋人、本当に正確に言うのであれば実際は恋人ですらなかった。スミカオルの差し金でただ私が騙されていただけだったのだ。二人で過ごした時間が全て嘘だったなんて。あの言葉もぬくもりも全て嘘だったなんて。そんな風に傷をつけるのが人の所業と言えるだろうか。私が愛し信じた人物はそういうことを平然とやってのける人外だった。そして新生徒会執行部でのあの当てつけがましい日々、傷口をなぞってえぐり出すような鬼畜の所業。それでもあの場においては生徒会執行部の活動も含まれているのだと理性でどうにか劇場を抑えていた。しかし私が望んだものは全て摘み取られていた。全て奪われていた。ヒーは私の心を理解せず、楓は通り魔に会って亡くなったという。何もない。ここには何もない。だから私は。スミカオルを温室に呼び出していた。
それで用事っていうのは一体なんだ？
卒業式が終わったばかりの時は学院内のあちこちでそれぞれ別れの挨拶が繰り広げられていたが、しばらく時間が経った今、比較的閑散としている。3年生たちは送別会のパーティー会場へと向かう。だから今学院内にいる人間の数は少ない。
まさか今さら身寄りの件ってわけじゃないだろうな。あいにくだがもう関係は切れてるぜ。
それはそちらの事情だ。私には関係ない。
なんだなんだ、釣れないな。同じ女に思いを寄せた仲じゃないか。
お前たちのような人間の語る思いなんて言葉にどれだけの価値がある。
へえ、なんだなんだ、箱入りのお嬢様かと思っていたが、なかなかいい表情するじゃないか。悪くないぜ。
そうか、 お褒めに預かり光栄だな。それじゃあ、完全に私を見くびっている須美薫の懐に私はそっと入り込んだ。彼女はキョトンとしている。私が何をしようとしているのか及びもつかないのだろう。ここは少女たちの花園、子羊たちの楽園、過去に取り残されたかのような閉じた世界。独特の空気は周囲の緑と混じり合って学院を囲う幕となる。この場所はだからきっと、たとえ狼が紛れ込んだとしても誰も気づくことはないだろう。そして隠し持っていた黒い刀身のナイフをその柔らかな腹部へと叩きつけた。これはヒーと楓が私のお見舞いに来た時、二人が持ってきたお見舞いの品の中に入っていた。家族経由で渡された代物だが、ぱっと見にこんな物騒なものが入っているだなんて気づかなかった。ヒーからのお見舞いの品、手紙と箱作りのちょっとした食料品のその下、そこにあった隠しの仕掛け、その下にこの黒いナイフが収められていた。最初は何の冗談かと思った。むしろ悪質ないたずらにすら感じた。だから最初はそのまま放っておいた。というかどう廃棄するか悩んだくらいだ。しかしヒーがお見舞いにナイフを渡すような性格をしていただろうか。だが今にして思う、この黒いナイフは今この瞬間のために私の手に渡ったのではないかと。当然一度なんかでは満足しない。私の気持ちはこの一撃程度では満足しない。到底しえない。ナイフを引き抜くと、状況を理解できていないスミさんの腹部へと再び叩きつける。そのまま腹部に突き立てた刃物をその腹の中でぐるりと回転させる。臓物をかき回すように私はナイフをぐりぐりぐりぐりとこすりつけた。気持ち悪い感触だが、不思議と悪い気はしなかった。むしろ晴れ晴れとさえしていた。感情のままに暴力を振るうのはこんなに心地よいものだったなんてまるで知らなかった。感情の解放、暴力、全能感、私は歓喜に染まる。たまらない、なんてたまらないのだろうか。このままどうにかなってしまいそうだ。今まで己を律していた自分がバカみたいじゃないか。それに相手は須美薫だ。人の心をもてあそぶ邪悪だ。これは暴力じゃない、むしろ正当な報いだ。この女が受けるべき当然の罰だけど、あれも与えはしないから。それならこの私が自ら与えてやる。そう考えた瞬間、私の手が握られた。
何しやがるこのクソ女。
その表情はひるむどころかむしろ憤怒に染まっていた。攻撃に対する激情、彼女の判断は早い。そのまま スミカオルは私の方を殴りつける。まさかこの状況で反撃されるだなんて思ってもいなかったから、私はたまらずひるみ、その黒いナイフを手放してしまう。
私、スミカオルの腹部を凄まじい激痛が貫いた。調子づいたスオは続けてもう一度黒いナイフを私に突き立て、さらに体内をかき回す。不意をつかれ、最初は何をされたかわからなかった。しかし二度刺されて現状に意識が追いついた瞬間、私は怒りに燃えていた。激怒、お前ごときが。ふむ、この私に一撃を与えるだと。この女、私の体に一体何をしやがるのかと。確かに周防玉城を見くびっていたことは認めよう。お行儀のいい優等生、学院内ででかい顔をしているが、こんな女学外に出れば何の役にも立ちはしない。私に好き放題されても陣痛な面持ちで耐えるだけの思考停止のデク人形。そう見積もっていたし、実際そうだった。不意打ちとは思い切ったが、頭の悪いお嬢様かと思っていたが、その勢いは嫌いじゃないぜ。私はスオから奪い取った黒いナイフのグリップを握った。熱い、体が熱い。激痛で意識が飛んでしまいそうだ。だがここまでされてこの私の反撃の一つもしないだなんてことはありえない。私の矜持が許さない。私から伝わる明確な意思にスオの表情が歪む。どう行動すべきか悩んだのだろう。すでに致命傷を負っている私にとどめを刺すか、あるいはナイフを奪われた現状を鑑みて即座に逃げ出すか。どちらにせよ即決して行動すれば間違いなく私を突破することができたことだろう。しかし周防玉城は今一瞬悩み、躊躇した。そしてそれは致命傷だ。私は踏み込み、周防にされた行為と同じことを彼女にやり返す。黒いナイフ、その刀身、揺らめく抹消のいる体当たりしながら周防玉城の腹部にナイフを突き刺した。私は小柄である以上ナイフを振り回しても届かない可能性がある。となれば体当たりでの決死の一撃しかなかった。そしてそれが功を奏し、スオウの体に覆いかぶさるように私とスオウは倒れ込んだ。マウントを確保することに成功する。私の体重ではひっくり返される可能性はあるが、何しろこの手には血濡れのナイフがある。私は黒いナイフを引き抜く。そしてそのナイフを両手で握り込んだ。一度刺されて戦意喪失したスオが恐怖の表情で私を見上げる。いい顔をしているが、この私にした仕打ちには相応の反撃をしてやらないといけない。私は黒いナイフを思い切りスオに叩きつけた。怒りの、憤怒の、激怒の感情のまま何度も苦しく吹き去る情動のままに、私はスオ玉城をめった刺しにした。そして動かなくなったスオから身を離して私は立ち上がる。多分私はもう死ぬだろう。そのことに対する 奇妙な高揚感があった。しかしまだ死にたくないという気持ちもあった。温室から保健室までは随分距離がある。保健医がいるかどうかもわからない。卒業式が終わって閑散としてはいるが、どこかに人はいるはずだ。誰かに助けを求めれば九死に一生を得るかもしれない。瀕死の体を引きずるように私は温室の出入り口へと向かった。私はどうにかして出入り口にたどり着いた。そしてドアを開けようとした瞬間、私の手が触れる前に温室のドアが開いた。誰かいる。助かった。私は私の強運を再確認する。しかしそこに立っていたのは身寄りと見知らぬ生徒だった。
スミさん、どうしたのですか、その怪我。
私の体を見て、ミオリはそう言った。連れの生徒は、どうも今年度の卒業生のようだ。卒業式の終わった学院、パーティーの会場には向かわず、温室に来た二人。卒業生と、剣のミオリという存在。二人が相引きに来たのは、一目で分かった。
先輩、ちょっと保健医の先生を呼んでいただけますか。私はここにいますから。
身寄りの言葉にうなずくと、連れの生徒は足早に校舎へと消える。
今日学院に来ていたんですか。定額いつ解かれたのでしょうか。しっかり忘れていたわ。
ああ、すっかり忘れていた、だと。
スミさんには退場してもらったはずなのに、どうして。
は？
その言葉に思い当たることがあるとすれば、私の教職員との関係のリークだ。
待て、ミオリ。もしかして、あれは、お前が？
え？ええ、そうですけど。せっかく卒業生の先輩を連れてここに来たのに、どうしてあなたは、私の邪魔ばかりするのですか？
そこで私は理解する。この女が持っている余裕や優雅さは千年から生まれたものじゃない。血まみれで瀕死の人間を介護するどころか、自分の話を始めている。痛そう、助けなきゃ、でもなく。怖い、近づかないで、でもなく。極めて自然体で自分のことだけを考えている。こいつは他人に対しての共感能力が徹底的に欠如している。共感能力が少ないとかじゃない、本当に無だ。そこでふと私の心に魔が差した。血まみりで死にてえの私だ。魔なんていくらでも差すだろう。私を陥れたこの最高女、こいつの表情を簡単に変えることができる手段が今私の手の中にあるじゃないか。
なあミオリ、私はもう長くない。五章だから聞いてほしいことがあるんだ。
ですか。人の死に際を見とるのは初めてですが、スミさんとは知らない仲ではありませんからね。
そう言うと、ミオリが無防備に私に顔を寄せた。ああ、ちょうどいい。そこにいてくれ、ミオリ。ほら、これが私からのメイドの土産だ。
私、剣の身寄りは、スミさんの求めに応じるままに身を近づけました。何があったのかはわからないけど、血まみれで満身創痍のスミさん。学院内で殺人鬼でも現れたのでしょうか。何にせよ、スミさんが助かる見込みは素人目に見てもなさそうです。今はの際にあったのも何かの縁。私はそう考えていました。しかし、
スミさん、どうして。
小柄な彼女は残りの命を振り絞るかのように私の体、腹部に刃物を突き立てました。一瞬見えたのは血に濡れた黒い刀身です。そのまま自身の体をこすりつけるかのように私へと密着します。私がそう言っているのに、スミさんは私の話を聞いてくれません。それどころか、私のお腹に刺したナイフをぐりぐりぐりぐり動かします。体の中がかき回される痛みと嫌悪感。ちょっと待ってください。こんな風に内臓を破壊されて人間の肉体は回復できるものなのですか。骨折や捻挫とはわけが違います。もしかして私、このまま続けられたら死ぬんじゃないですか。そう気づいた瞬間、自分でもびっくりするほどの力で私はスミさんの体を突き飛ばしました。瀕死な上に小柄なスミさんの体は血を吹き出しながら、まるで棒切れのように地面に倒れ込みました。その瞬間、私を刺した凶器、黒いナイフも地面に落ちます。これ以上刺されるのはごめんです。私は即座にそのナイフを回収しました。スミさんの方を見ますが、突き飛ばしが効いたのか身動きをしなくなりました。いい気味です。というか、私もこのままでは死んでしまいます。私は黒いナイフを握りしめ、とりあえず移動することにしました。スミさんから離れた場所に移動したはいいですが、このまま温室の近くにいるのではいかにも危険です。もしかしたらスミさん以外にも何者かが存在するかもしれません。あとは 先ほど連絡に行ってもらった3年生の先輩がどれだけ早く人を呼んで来られるかですが、ここは悩みどころです。ナイフで刺されて出血している状態でむやみに動いてはまさしく自殺行為と言えるでしょう。しかし助けを待っているだけでは危険な状態を脱することができるか分かりません。判断がつかない。何しろこんなことは初めての経験です。止まらない出血、私の血、私の生命が流れ出していきます。このまま死ぬわけにはいかない。死ぬだなんて耐えられない。ダメダメよ、死んではダメ。だって私、乙倉楓さんを殺した犯人を突き止めていないもの。私の思い人、通り魔に会って無残にその性を散らせてしまった彼女。それに彼女を守りきることができなかったあの女にはまだ一言も言っていない。真っ白ひい、乙倉さんと一緒にいたくせに。最後には目を離したあの女、彼女がもっとしっかりしていれば乙倉さんは死なずに済んだかもしれないのに。乙倉さんが亡くなってからずっと胸に焼き付いていたのは真っ白ひいに対する憎悪でした。彼女さえしっかりしていれば、見て見ぬふりをしていた感情が生命の危機にさらされて溢れ出していきます。我知らず、私はスミさんが使っていた黒いナイフのグリップを握りしめていました。
新生徒会執行部の初仕事。卒業式の手伝いが終わって私は一息ついていた。部の中にも卒業生に挨拶をしたいという人がいたから、室内には私しかいなかった。部室に鍵をかけてしまえば私もここにいる必要はないのだけれど、ま、一仕事終えたばかりだしのんびりしたいけれど、そんな中卒業生の生徒が慌てた様子でやってきた。温室に重症の生徒がいる。彼女はそう言った。先輩が言うには、今は保健室にも職員室にも人がいなかったから生徒会執行部室に来たという。私はその先輩にもう一度戻って職員室の電話を使って救急車を呼ぶように頼んだ。それから私は温室へと向かう。
剣能さん、大丈夫？
温室の入り口に佇むのは剣能さんだった。私は彼女の元へとかける。出血がすごい、地面が赤黒く染まっている。私は素人だけれど、この行状を見て楽観的な気持ちになれなかった。
大丈夫そうに見えますか？
救急車呼んでもらったから。安心して健能さん、私が一緒にいるから。助けが来るまでこうして。
ねえ、真っ白さん、私あなたにどうしても聞きたいことがあるの。
聞きたいこと？ いいよ、何でも聞いて。
音倉楓さんのことなのだけど。
いいよ。何？
音倉さんは通り魔に会って亡くなってしまった。第一発見者は確か真城さんなのですよね。
うん、そうだよ。
その日は二人でずっと一緒にいて、別れてから音倉さんは、
そう、二人で玉木のお見舞いに行ったけれど門前払いだった。だから一緒に遊んだの。楓はその帰りに。
どうしてですか？どうして最後まで音倉さんは送り届けなかったのですか？
それは別れた時は夕方過ぎくらいだったし。
だとしてもです、なぜ音倉さんの安全を第一に考えることができなかったのですか？
言いたいことはわかるけど、さすがにそこまでは。
言いたいことがわかる？わかるですって、あなたに一体私の何がわかるというの？音倉さんじゃなくてあなたが死ねばよかったのです。私が生きていて欲しかったのはあなたじゃない、音倉楓さんです。
私だって楓には生きていて欲しかったよ。
辻褄を合わせないといけませんね。真城さんもそう思うでしょ？思いますよね。
辻褄？大丈夫剣王さん、落ち着いて、きっと助かるから。取り乱しちゃダメ。
大丈夫、私は助かります。私が死ぬだなんてことあってはいけないから。
そうそうだよね。その調子だよ剣王さん。
だから真城さん、あなたが死んでください。
反応する暇もなく、剣王さんが私に何かを叩きつけた。それは黒いナイフ、すでに血を吸っていた魔性の刀身。どこかで見覚えのある。え、腹部に突き刺さった。それは姉さんが使っていた黒いナイフ。剣王さん、
痛いですか？苦しいですか？辛いですか？それが音倉さんの味わったものです。心してその身に刻み込みなさいね、真城さん。ああ、いい表情です。素敵、音倉さんを守れなかったあなたにぴったりです。
剣王さんのその表情はすでに狂いと呼ぶにふさわしかった。これは救いようがない、常軌を逸している。私はナイフを握っている剣王さんの手を自分の両手で掴む。剣王さんの雰囲気に気をされていたけれど、手負いの彼女の力など微々たるものだった。悪いけどね、私死ぬのはごめんだから。
何よ、虫のいいことを言って。早く早く死んでください。あなたが生きていると私不愉快なんです。
剣王さんの都合なんて私の知ったことじゃないから。両手で押さえ込んだその手をゆっくりと押し返していく。このまま押し切ればどうにかなるかも。
私がそう思った瞬間、それは来た。最後の一撃、致命傷、とどめ。ズンと地面が横揺れする。すさまじい振動、古い音質が目に見えてひしゃげる。とてもじゃないけれど立ってなんていられない。私も剣能さんも同時にびっくりしたけれど、私はすぐに我に返ってそのままナイフを引き抜いた。もともと重傷だった剣能さんは後ろに倒れ、そのまま動かない。私は腹部を押さえてどうにか剣能さんから離れるが、再び強烈な揺れが起きる。振動、地面が揺れて建物が揺れる。この学院内には古く老朽化した建物が多い。整備の手は入っているし、基本的に作りがいいとはいえ、地面そのものが軋んでしまえば作りの良さも根こそぎなぎ払われてしまうだろう。例えばそう、今私の目の前にある古い温室とか、三度目の正直とばかりに強烈な揺れ、まるで地割れでも起きたかのような振動が大地を襲った。気持ち悪い感覚、ただの人差しで私の体なんてこんなざま。今天才なんて食らってしまえば、私はあっという間にあの世行きだろう。自分が死ぬ、そう自覚して死ぬのと無自覚なままと、どちらがいいのかわからない。もう面倒だからこのままさっさと死んでしまいたい。こんなところで死んでなるものか、何としてでも私は生き延びる。石は揺れて私は抱擁とする。生命なんて曖昧なものだ。地震に酔う、まるで乳歯が抜けるときみたいにグラグラしてる。私はぼんやりと頭を上げる。空には青、どこまでも広がって、なんだか爽やかさすら感じるほどに。優しい日差しの下でどれだけの人たちが天に召されただろうか。そしてまた一つ大きく揺れて、目の前の温室、その一部が崩れ私に降り注ぎ、